本日メッセージで引用される箇所はルカによる福音書の2章の28節から30節までです。新約聖書の101ページになります。ルカによる福音書の2章の28節から30節。するとシメオンは幼子を腕に抱き、神を褒めたたえていった。主よ、今こそあなたはあなたのしもべを御言葉通り安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの御救いを見たからです。
まあ、ちょうど1年前だったんですけど、前場所の桑田教授の家庭集会の時、愛する野田信用兄弟はなかなかいい証しをしてくださったのです。彼は何と言われたかと言いますと、私にとって日々クリスマスです。結局私はイエス様を知るようになったから嬉しくて嬉しくしょうがない、そういうことなのではないでしょうか。田中俊治兄弟のお父さんは昨日召されまして、まあ、今回初めて天国でクリスマスをお祝いするようになれます。本当に羨ましいだと思います。まあ、何ヶ月前から頼まれたんです。一度尋ねるように、別に中病人じゃないけど、まあ、お願いしますけど、全然、まあ僕のんきでダメだったんですけど、この間の火曜日の父親会終わってから、まあ、どなたかと話すように頼まれたんですけど、これは急にダメになっちゃって、それから春秋と、まあ、節子姉妹と一緒に見舞いに行きまして、とっても、まあ、いい交わりでした。まあ、85歳で、まあ、そんなに中病人ではないと思ったんですけど、非常に心を開いて、まあ、子供のように素直に祈られたのです。私のわがままを許してください、私のためにもしなかったことはありがたい。中病人は彼本人、まあ、中病人だと思ったかどうかわからないけど、やっぱり羨ましいといつも思っています。正直ですし素直ですし、結局中病人と子供は、まあ、一番救いに近いものなのではないでしょうか。初めてのクリスマスの晩、天の使いは恐るな、見よ、すべてのために与えられる大きな喜びをあなた方に伝える、あなた方のために救い主がお生まれになったと。大いなる媚びの根拠なるものとは、イエス様を知ることです。イエス様を知るために誰も若すぎるのでもないし、年取りすぎているのでもありません。イエス様はある日、まあ、年配になった一人の学者ニコデモに、あなたは新しく生まれなければ救いに預かり得ない、天国に入れないと言われたのです。新しく生まれなければ何をやっても無駄で虚しい役に立たないと。救われたいと思えば、天国行きたいと思えば、新しく生まれなければならない。聖書全体の言わんとしていることは、天国で行きたいと思う人は救いを得ようと思えば、罪の許しを自分のものにしたいと思えば、新しく生まれなければならないと言っているのです。神性なしには人間は滅びてしまいます。神性なしには本当の喜びも平安もありえない。神性なしには生き生きとした望みも存在しません。まあ、そのイエス様の言葉を聞いたとき、 年配になったニコデモは聞いたんですけど、イエス様、人は老年になっていてどのようにして生まれることができるもんか、もう一度母の胎に入って生まれることができるのでしょうか。まあ、からはできないことはもちろん分かったんです。イエス様は答えとして、ニコデモよ、あなたも新しく生まれることができる。もちろんこれは自然の事柄ではなく超自然の事柄であり、霊的な覚醒を意味するのです。今まで霊的に死んでいたあなたも新しく生まれることができる。あなたは生きる誠の神と結びつくことができ、あなたの債務が帳消しにされ、あなたが本当の救いの確信を得ることを経験できるのです。まあ、このニコデモは自分の心を開いてイエス様を信じ受け入れるようになったと福音書を通してはっきり知ることができるのです。彼はイエス様に出会う前にはっきり分かったのは、イエス様とは普通の人間と違う。イエス様のなさった奇跡こそがその証拠である。あなたは上から来られたからです。あなたは単なる教師ではないと分かったのです。そしてイエス様との出会いによって彼はイエス様は救い主であると思うようになっただけではなく、イエス様は私の救い主だと確信するようになったのです。神は人となった。人間は死んでから神になるのではない、ね、生きとる間に神にならない人間はどうして死んでから神になることができるのでしょうか。笑い話、まあ、悪魔は大嘘つきです。人間は神にならないよ、けど神は人間になった。これはクリスマスの奇跡です。神は人となりました。もし神が人間にならなかったならば、救いは我々に訪れなかったでしょう。もし神が人間の姿を取らなければ、イエス様は我々の罪のために死ぬことができなかったのです。イエス様は手にあるすべての栄光を捨てて、我々と同じ人間の体を持つようになったのです。イエス様は神の性質を持ってはおられましたが、神の力と栄光を捨てて人間になられたのです。神は人間になった。これは何という人間のわがままに対する神の答えでしょう。パウロは言い尽くせない賜物のゆえに神に感謝すると確証したのです。これこそがクリスマスです。言い尽くせない賜物のゆえに神に感謝する。ある時、フランシスクス・フォン・アシシ、まあ、あるイタリア人が馬に乗ってきました時、突然、ライピオニの群れに取り巻かれたのです。彼は彼らの哀れな様子に心を動かされました。彼らにいっぱい入って財布を投げ与えたのです。ライピオニたちは彼の高価な着物に接吻して、そのようなことを今まで経験したことがなかったからです。ほどなくしてこのフランシスクスは同じ道をやってきました。彼が豪華な服を宿屋に置いてきたのです。この時彼は先へ行こうとはしなかった。彼は自分の高い馬から降りて、そして雷病人の世話をしました。彼は体の傷を洗いました。また体のボロ切れをきれいにしました。そして体の兄弟となり、体と一緒に住むようになったのです。まあ、これがクリスマスです。ある人が降りてこられる。すなわちイエス様が我々の兄弟となるために、罪人の友となるために高い聖なる天から 砕かれたのです。我々を救うために、我々を清めるために、誠の喜びに満たすために生きる望みを与えられるために、イエス様はお生まれになったのです。イエス様は、私は失われたものを尋ね出して救うために生まれたのだと告白したのです。だからこそパウロは、言い尽くせない賜物のゆえに、私は真心から神に感謝するということができたのです。コリント第2の手紙8章の9節に、今朝愛する中村克美兄弟のお読みになりました箇所、もう一回お読みいたします。とっても素晴らしい箇所です。323ページです。323ページ、コリント第2の手紙8章の9節。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。あ、もしこういうふうに我々について言われることができれば素晴らしい。あなたは主イエス・キリストの恵みを知っている、確信するようになった。まあ今日洗礼を受ける兄弟姉妹はこういうふうに言えるようになったから、今日自分の信仰を告白するようになります。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っている。恵みについて聞いたのではない、いろいろなことを学んできて理解したのではない、知るようになった、体験したからです。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。人間は富むものとならないとちょっと良くないけども、富むものとなるために人間はもちろん大金持ちにならなくても結構ですし、名誉地にならなくてもよろしいし、まあ、病人は健康にならなくても結構です。人間はどういうふうに満たされるかと言いますと、自分のわがまま過ちは許されている、私のようなダメなものは主によって受け入れられていると確信する時です。ロマ書8章の32節に、パウロは私たちすべてのために、まあすべてと書かれています、例外なく、私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方がどうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょうとあります。イエス様は死に渡されたのです。代わりに天罰を受けになったお方です。イエス様の死こそが我々の救いのためのどうしても必要な救いの代価でした。当地の人々はこの贈るものに対していかなる態度をとったのでありましょうか。イエス様を産んだマリアは、はじめは何のことであろうと思い巡らしたのであります。すると御使いは彼女に、恐るなマリアよ、あなたは神から恵みをいただいているのです。見よ、あなたは身ごもって男の子を産むようになる、その子をイエスと名付けなさい、彼は大いなるものとなり意図高くもののこと唱えられるのです。あなたの産む子供こそが何千年前から約束された救い主になる。マリアはこれを聞いたとき大いに喜んだのです。反面びっくりしたでしょう。どうしてそのことがあり得ましょうか、私にはまだ夫がありませんのにと。御使いが説明しようと思っても説明できなかったんで、説明できないことだからです。彼はただ答えた、神には